サムエル記第13章10から13。主は来て立ち、前のようにサムエルよ、サムエルよと呼ばれたので、サムエルは言った。しもべは聞きます。お話しください。その時主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルのうちに一つのことをする。それを聞く者は皆耳が二つとも鳴るであろう。その日には私が飼っているの家について話したことを始めから終わりまでことごとくエリに行うであろう。私はエリに彼が知っている悪事のゆえにその家を永久に罰することを告げる。その子らが神を汚しているのに彼がそれを止めなかったからである。先週はサムエルのお母さんハンナについてお話をいたしました。でハンナはその祈りによって戦った人です。勝利を得た人です。ですから祈りの勇士、また信仰の勇士と呼んで差し支えないと思います。今日はその子サムエルについてお話をいたします。ハンナは祈りによって与えられた子を神に捧げ、サムエルは祭司エリの養子となり祭司となりました。同時に神の言葉を人々に伝える預言者ともなりました。サムエルは祈りと御言葉の両方で神の民のために戦った信仰の勇者となりました。で今日の箇所にはそのサムエルがまだ子供だった頃のことが書かれています。でユダヤの歴史を書いたフラビウス・ヨセフスという人は伝承に従いましてこの時のサムエルは12歳であったと告げています。まあ、聖書にはそういう記録はありませんので正確なところは何もわかりません。でこの時祭司エリは自分の部屋におりました。サムエルは神殿で寝ていました。まあ、神殿で寝ると言いましてもそこにベッドを置いて生活をしているということではありません。主の宮、神殿は神のお住まいであり聖別されたものであり祭司といえどもそこをまるで自分の家のようにして生活することなどできないからです。ところが神様はイエス・キリストを信じる者をご自分の宮に住まわせてくださる、いやそれ以上に神殿の一部にさえしてくださると聖書が告げているんです。でイエス様はご自分の体を神殿であると言われました。そうですね、イエス様の体が神殿、そして私たちイエス・キリストを信じる者はキリストにあるものです。キリストの中にある In Christ でしょ。ということはキリストの体が神殿で私たちがキリストの中にあるんだとしたら私たちは神殿の中にいるということになります。でまたキリストの体の一部になると書かれていますから私たちもまた神殿の一部になるのです。ペテロ第一二の五、この主の身元に来てあなた方もそれぞれ生ける意志となって霊の家に築き上げられ聖なる祭司となってイエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。私たちは神殿の一部です。今この礼拝で神殿の中にいて霊の捧げ物を捧げているのです。黙示録の21章の3節4節にはこうあります。見よ、神の幕屋が人と共にあり神が人と共に住み人は神の民となり神自ら人と共にいまして、人の目から涙を拭い取ってくださる。神の幕屋。これは神殿のことです。 ダビデは詩編23編で、私は常しえに主の宮に住むでしょうと言いました。ダビデのこの言葉はイエス・キリストによって今成就していますが、終わりの日には黙示録にあったようにそれが目に見える形で成就するのです。私たちは永遠に主の宮に、主の神殿に、主の幕屋のうちに住まうのです。主の宮に住むというのは霊的な意味では神様の臨在の中に生きるということですね。これは私たち信仰者がもう求めてやまないものです。私たちの究極の願いです。で、少年サムエルは幼い時から昼は聖女で使え、夜もまたそこで過ごすという、本当に主の臨在の前に住むという、そういう特権に預かった人です。もっともサムエルが神殿で寝ていたというのは、聖女にはあの大きな燭台がありますね。その灯火を守るためだったと思われます。毎晩そうしていたのか、時折だったのかわかりません。でも、この夜はサムエルにとって忘れられない夜となりました。その夜、初めてサムエルは主の言葉、主の声を直接聞くことになったからです。サムエル、サムエルという声がまるで耳元で囁かれるかのように聞こえました。サムエルはすぐに起き上がってエリのところに行っていました。あなたがお呼びになりました。私はここにおります。でもエリは、私は呼ばない。帰って寝なさい。そう答えます。同じことが2度、3度もありました。3度目にエリは、主なる神がサムエルを呼ばれたのだと悟りました。そしてサムエルにこう教えたのです。行って寝なさい。もしあなたを呼ばれたら、しもべは聞きます。主よ、お話しください。と言いなさい。四度目に呼ぶ声を聞いたとき、サムエルはエリに言われた通りのことをしました。しもべは聞きます。お話しください。そして、サムエルは、これからイスラエルに起こることを、神の口から直接聞くのです。それはエリと二人の息子が一日のうちに死ぬという裁きの予言でした。決していい予言ではありませんでした。エリの子たちは祭司としての道を踏み外した乱暴者でありまして、エリもまたもう年老いてしまって息子たちを戒めるその力をなくしていたのです。そのため祭司の務めはエリの子ではなくサムエルに渡されることになります。サムエルにとってそんな予言を聞くのは大変つらいことでした。サムエルは初めて予言を与えられた時から予言の務めの厳しさというものを体験したのです。予言、神様からの言葉を預かるということは、人を喜ばせるだけのものではないのです。預言者は人に喜ばれようが、喜ばれまいが、神の言葉を忠実に語らなければならないのです。祭司エリ自身は、その生涯を失意のうちに閉じました。しかし、サムエルの母を励まし、またサムエルに一番大切なことを教えた。そういう点においてはエリは果たすべき使命を果たしてよう去ったと思います。サムエルは生涯の間エリから教えられた言葉、しもべは聞きます、主よお語りください、しもべは聞きます、主よお語りください、これを心に刻んだその信仰の勇者として神に仕えたのです。しもべは聞きます、主よお語りください。で、この言葉は第一に聞くことの大切さを私たちに教えてくれます。 人は誰でも自分の話を聞いてもらいたいのです。大抵の心の重りというものは、誰かに親身になって聞いてもらえば本当に軽くなります。また問題解決の糸口をそれによって見つけることができるでしょう。ところが皆さん、親身になって聞いてくれる人を探してもほとんどいませんね。また聞いてくれたとしても結論めいたことをすぐに言われてしまう。通じない。で、自分は聞いてもらいたいのに相手がもう話をまくし立てて、自分が逆に聞き役に回らなければいけない。そういう経験も多くの人がしていると思います。で、まあそういう改まった機会でなくても、お食事をしながらテーブルでのお話の中でも、二人三人で話していると、他の人がその話に割り込んできまして、で、その人が話題を横取りしてしまうということがありますよね。それで気まずい思いをしたり、寂しい思いをすることも多いかと思います。で、自分がそんな嫌な思いをしたんだから、他の人にはそうさせないようにと、私もそう努力するんですけれども、でも、ああ、自分も同じことをして他の人に嫌な思いをさせているなということに気づくことが多くあります。本当に自分をいつも顧みて聞く心を養いたい、またできれば聞く技術をも身につけたいと思うのです。で、技術、テクニックといいましても、聞く心もないのにそれをごまかすためのテクニックだったら、もうそれは身につけない方がいいでしょう。でも人と人とのコミュニケーションにはある一定の法則というものがあります。ですから聞く心を持った上でスキルを身につけるならば良いことだろうと思います。聖書はこう言っています。聞くに早く、語るに遅くです。聞くに早く、語るに遅く。ある人が私に言いました。神様は人間に口は一つでも耳は二つ与えたというんですね。で、ですから聞くことは語ることの倍でなければいけない、ね、そして語ることは聞くことの半分でなければいけない、そう言ったんですが、でも多くの場合私たちはどうでしょう。聞くに遅く、語るに早いでしょう。聞くことはの倍ぐらい語っており、語ることの半分ぐらいしか聞いてない。それが、なんて言いましょうか、お友達の間でも、あるいは家族の間でも、夫婦の間でも案外そうなのかもしれません。そして人にするのと同じように私たちは神にしていないだろうかと反省させられるのです。私たちは一日中心の中で何か語っています。今日は暑いな、あの人の態度あれ嫌だな、それから今日の仕事どうしようか、たとえ口に出さなくてもね、心の中ではひっきりなしに語り続けているんです。で、それを一旦ストップしまして、神様に聞く時間というものがほとんど持っていない私たちの現状だと思います。で、携帯電話のアプリに私最近入れたものに騒音測定器というのがあるんですよ。周りがうるさいとその針がビューンと動くわけですね。もしそういうのと同じものがね、私たちの心についていたら、本当に私たちの心のその騒音なんていうのはいつもレッドゾーンにビュンビュンビュンってなってるかもしれませんね。一日中心の中でなんだかんだつぶやき続けている、それが私たちです。で、聖書を読み祈る時間を QT と言います。日本語で静かに思うと書きまして静止の時と言います。私たちはこの聖書の時、デボーションの時間、聖書を開き祈る時間を守ることによって神様に聞く訓練を受けるのです。で、神様に聞く訓練を受けた人はやはり人にも 耳を傾けることができるようになると思います。私たちの魂は神の言葉によって、神の言葉を聞くことによって生かされます。養われます。ですから、しもべは聞きます。主よお語りください。神の前に出ることは私たちになくてならない信仰の基礎の中の基礎なのです。しもべは聞きます。主よお語りください。で、この言葉は私たちに聞くことの大切さを教えました。もう一つ教えてくれるのは、聞く態度についても教えてくれるのです。皆さん、デイビッド・アウグスバーガーという方はご存知ですか？神学校の教授なんですが、Caring Enough to Hear and Be Heard っていう本を書いています。で、大変わかりやすく実際的な書物です。To Hear and Be Heard ですから、お互いに聞き合うということですので、そういう章もその本の中にタイトルのと同じ章があるんですけれども、人と人とは互いに聞き合う必要があるならば、神と人も同じように互いに聞き合う必要があるんじゃないでしょうか。で、私たちが神に聞くなら、神も私たちに聞いてくださるのです。私たちは聖書によって神様に聞きます。神様は聖書を通して語ってくださり、私たちは祈りを通して神に語りかけるのです。その本の中には、同じ立場で聞くというその章もあります。神様は上から高いところから私たちに語りかけるというだけでなく、私たちのところに降りてきて、私たちと共に語り合ってくださるということもあるのです。しかし、神が私たちのところまで降りてくださるというのは、神様の恵み、憐れみです。それは当然のことではないのです。ですから、神に聞くときには、まず神の下に身を低くするということが大切です。なぜ聖書にこんなことが書いてあるんだろう。聖書がわからない。そうおっしゃる方が多いんですが、その場合ですね、ひょっとしたら、こういう先入観を持っているんじゃないでしょうか。聖書には人間が理性で分かることだけが書かれるべきだ。私たちが聖書にこうあるべきだっていう、そういう先入観を持ってしまう。規定してしまうんですね。それは無意識ですが、聖書の上に立っていることになります。聖書はこうあるべきだ。そういう態度を取るわけです。まあ、例えば、神様の裁き。なぜ神様がこの言葉をお与えになったのか、私にとってどういう意味があるのか、それをよく考えるべきであって、ただそういう箇所があったら、ああ、もう飛ばして読む。いや、こんなことはかかるべきでないと、勝手にこう自分が怒り狂ってしまう。そうすべきではないと思うのです。多くの人は、すべては人間の幸福のためになされるべきだというところが聖書は、すべては神の栄光のためにという大前提が聖書の中にある。これを見落としてはいけないのです。聖書を正しく読むために、神様を主とし、自分をしもべとして神の言葉に立つ必要があります。神の言葉の下、アンダーに私たちが立つ、スタンドするときに神の言葉が初めてわかる。アンダースタンドすることができるのです。で、古い時代の教会堂には、礼拝堂のこういう壁からですね、突き出た部分が設置されていました。で、それをプルピットと申しますけれども、説教者は階段を上って、そこに立って、皆さんから一段高いところから、説教するわけです。マイクロフォンもラウドスピーカーもなかった時代には、そうやって説教者は多くの人々に声を届けたわけですね。けれども、それは同時に説教を上から語られる言葉、 神の言葉として聞くのだという、そういう象徴でもあったと思います。説教者が誰であったとしても、その人が健全な教えに立ち、聖書、神の言葉として語っている限り、それを私たちも神の言葉として受け取り、その下に立って聞く、そういう態度の大切さ、それは今日も忘れてはならないと、そう思うのです。しもべは聞きます。主よ、お語りください。サムエルは生涯を通して神の言葉に聞きました。それに従いました。そしてそのことを神の民にも求めました。サウルが神の言葉に従わなかったとき、サムエルはこう言ってサウルを諭しています。主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。神様はあらゆることに先立って神の言葉に聞き、それに従うことを私たちに求めておられます。私たちも御言葉に聞き、それに従う信仰の勇者でありたく思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、御言葉に聞くことの大切さとその態度について教えてくださり感謝します。私たちは御言葉によってあなたに聞き、祈りによってあなたに聞いていただく、そのようなあなたとの交わり、それを深めたいと願っています。へりくだって御言葉に聞くことはその第一歩です。今日私たちはその一歩を踏み出します。私たちがその道から離れていることに気づいたら、いつでもすぐに立ち返ることができるよう助け導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。